んばんは。研究室へようこそ。佐藤ゼミ OB の国枝です。この番組は経営学者の佐藤大輔先生とゼミの OB が明日の実践につながる経営学をテーマにお届けしていきます。佐藤大輔先生、今川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして本日は農家の高谷雄一郎さんをお迎えしています。高谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
憧れの番組に呼んでもらいました
そう言っていただけると嬉しいです本日はこのようにゲストをお迎えしているんですけれども、あえていつものゼミ形式でテーマに沿っておしゃべりしていきたいと思います。
はい。
とはいえテーマにも関係するので、まずは高谷さんってどんな事業をされてるのっていうところをご紹介していきたいと思います。高谷さんは岐阜県白川町の中山間地で堆肥作りとその技術を広げる人材育成を掲げ、五段農園で有機農業をされています。幼少期から土の魅力に取りつかれ、農学部を経て種苗会社へ就職。その後2015年にもっと土にまみれていきたいと思ったのをきっかけに岐阜県白川町へ移住されました。五段農園では有機栽培の野菜の生産と販売、おからやもみがらなどの未利用資源を使った堆肥や培養土の生産と販売、農薬化学肥料を使用しない野菜の苗の生産と販売をされています。近年は特に堆肥関連の事業に注力されており、堆肥の学校の開催、出張講座、堆肥者施工相談、生ごみ堆肥化ワークショップや仕組み作り、堆肥を使った有機栽培指導、農地相談などをされています。ポッドキャスト小農ラジオでも有機農業や土に関する情報を発信されていて、今回はそのつながりで来ていただきました。
はい、丁寧な紹介どうもありがとうございます。
そんな高谷さんなんですけれども、本日テーマを持ってきていただいてまして、
はい、
どんなお話をしていきましょうか。
はい、問題提起というかですね、僕7年前に今岐阜県の方に来て就農したんですけども、うん、なんか当初からあんまりこう事業を大きくしないで、規模拡大せずにずっとこうある程度安定した状態でいたいなというふうに思って始めたんですね。なんですけども、まあなんかだんだんこう忙しくなってきて、回らなくなってきて、まああと体がですね、やっぱこう年齢とともにちょっときつくなってきて、結局じゃあこれもう人入れないと無理かなっていうような気持ちが最近あるんですけども、人を入れると結局まあ雇用したことによって多分ずっと仕事を安定してこうないといけないしっていうので、結局そのためにこう仕事を増やすような感じになっちゃうのかなっていうので、でまあ最近脱成長なんていう言葉も流行りだと思うんですけども、事業やってる以上はこうやって大きくなっちゃうっていうのはなんか避けられないのかなと思って、こうあまり成長せずにずっと現状を維持というか、事業を大きくしないまま続けていったりするということについて悶々と最近考えているということで、ちょっとそういったお話できればなと思ってます。
なるほどね。大きなテーマですよね、その脱成長ってキーワードってあちこちでね、聞くこともあるし、でやっぱりなんかこう現代ってすごくこう成長をこう意識する場面が多いから、やっぱ大きくなること、前に進むこと、合理性を徹底していくことっていうのが、まあ、正義だみたいな雰囲気はありますよね。で一方で、はい、その反論というか反感というか、いやそれだけじゃないでしょうって思う人たちもやっぱりいて、これどっちなのっていう風な疑問ってなんかみんな思ってるような気がするんですよね。なんか YouTube とか見ててもそういう議論あるじゃないですか。
いやもうすごいいっぱいありますよね。
なんか脱成長がいいとか悪いとか、いやなんかね、振り返ってもしょうがないんだと、前に進むしかないんだっていう論調もあれば、いやそれだけじゃないよねっていう論調もあるし、なんかこう一義的にね、正解とか不正解っていう議論ではないとは思うんだけど、でもテーマとしてその意味では、みんなが実は悶々と思ってることの一つなんじゃないかなっていうのは、思いますね。
自分は規模拡大するのを目指してなかったんですけども、ただなんかとどまってるのっていうか、変わらずにずっとあり続けるのって意外と難しいんだなと思って、結局 でやりたいことが出てきたり、ずっとそのまま同じことだけやっててもダメで、なんか勝手に大きくなっていってしまうっていうのはもうこれ世の摂理というか、そういう風にどうしてもなっちゃうもんなのかなっていうのを感じてるんですけども、
高谷さんが一番最初に脱成長をこう意識するようになったこうきっかけみたいな出来事ってあったりするんですか？
そうですね、まあ、脱成長って言葉はなんか、まあ、斉藤光平さんの本を読んで、あ、そういう言葉があって、まあ、自分が思ってることとぴったり合うなと思って、はい、今言葉を借りてるんですけども、もともとなんか樽を知るっていうような言葉がありますけども、まあ、なんかあんまりたくさんなくてもいいかなみたいな思いを持って最初始めたんですね、というのも前職でも野菜の種の仕事をしてたんですけども、やっぱりすごいたくさん作るんですよ、同じ産地って言われる場所だと同じ野菜をその産地でみんなでガーッとたくさん作って、それをコスト安く運んでみたいなような感じだったんですけども、まあ余るとやっぱりこう廃棄にもなっちゃったりもするし、結局なんかこんなにたくさん必要なのかなっていうような気がしてたんですね。ただでも、もうそれを作る産地として確立してるし、ある程度まあそれぐらい必要だっていうベースに基づいてやってるんでしょうけども、問題もたくさん発生してきるんですよね、実は同じところで同じものを作り続けるっていうので、でこういうのが本当にずっと続くのかなと思ったら、まあ、もうちょっと自分の分だけでいいかなっていうので、なんか脱資本主義ぐらいなつもりを考えて移住はしたんですけども、
なるほどね、
とはいえお金はやっぱりいるよねっていうことで、はい、
なんかこの話を聞いてると、まあ、脱成長の議論の少なからずが僕が思うにはなんですけど、その意味で生きるか価値で生きるかの違いを言ってるような気がするんですね、で価値って価値のあるものを生み出すっていうことなんだけど、価値って無限に増やせるじゃないですか、
はい、
だけど意味って無限には増やせないんですよね。で、なんでかというと、はい、意味って主観的、自分にとって意味があるかどうかっていう世界なので、人の意味までは扱えないんですね、私にとっては意味がある、だから私にとっては納得がいくって世界で生きようと思う人は自分にとっての納得感がとても大切な人だと思うんですよ。で、こういう人たちからすると自分が納得できていればそれで十分なんだけど、こういう人に価値も大事だよねっていうふうに振りかけると、価値って無限に追求できちゃうじゃないですか、たくさん生み出して多くの人に影響を与えみたいな議論がしやすくって、それは一つ豊かさにつながるっていう意味では大切なんだけど、なんだけどその価値は自分に意味あるかなっていう疑問が残っちゃうんですよね。だからこそ、その自分にとっての意味を大切にするというふうに考えた時には、価値ってそんなにいらないよねっていうことにすぐこう行き着いちゃうような気がするんですよね。だから例えば価値って代表的なのが、価値あるものはお金ですけど、お金って無限に持てるじゃないですか、だけどめちゃくちゃお金持ちってあんまりお金の価値実はよく分かんなくなりますよね。いくらでもあればそれが自分にとって意味あるものって思えないじゃないですか、だって欲しいもの一通り手に入れてしまって、でも欲しくないっていう風になっちゃった状態で、いくら価値あるお金を持っててもそれは意味がないってなっちゃいますよね。で、多分この無力感みたいなものが価値を追求していく慣れの果てにあるんじゃないかって想像させてしまうから、なんかあまり価値を追求しても、つまり成長して合理化を進めて価値をたくさん生み出して利益を追求したところで満足いかないんじゃないかっていう風に思っちゃうっていうことだと思うんですよね。
なるほど。
だからこそやっぱり自分にとって何が意味があることなのかってことが分かっていれば、価値追求しなくても済むと思うんですよね。ってことはどういうことかというと、価値を追求しなきゃダメだっていう人もいると思うんだけど、その人たちは多分自分にとっての意味っていうのをちょっと横に置いてる気がするんですよ。
なるほど。
自分にとってどういう意味があるかよりも、はい、多くの人にとって価値があるかどうかは確かにやりがいにはつながるし、まあ、生きがいにもつながるから大切だとは言えるじゃないですか。 だけどそれを追求したところで自分が幸せになるとかね、納得いくかっていうこととはちょっとずれていくっていうことにも気づく時がきっと来るっていうか、だからそのバランスの感覚の問題なんじゃないかなって個人的にはこう思うんですよね。で、一つ付け出して言うと、現代ってやっぱり価値追求が強すぎる時代であることは間違いないと思うんですよ。あの資本主義もそうですし成長もそうなんだけど、それを行き過ぎた状態になってるからこそ忘れてるものがあるよねっていうのは結構ねみんな知ってることだと思うんですよね。だけどね、はい、脱成長を反対する人たちの論調って、じゃあ成長を失ってしまったらみんな貧しくなってね、食えなくなってね、豊かさを失ってもそれでもいいのかみたいな議論になることもあるんだけど、それは極論だと思うんですよ。価値はある程度は必要だけど、必要以上にはいらないがちょうどいい答えだと思うんですよね。だから全くいらないなんて誰も言ってませんと、じゃなくて非常最低限もちろん必要なものはあるし、そのために価値を手に入れることは十分あり得ることなんだけど、ある程度の価値があったらそれ以上を求めないことが重要だっていうのが、多分脱成長って言ってる人たちの感覚的なニュアンスなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でこういうふうな意味においては僕もその脱成長っていうのは同意できるなというふうに思うし、だからゼロ一じゃないっていうところがポイントなのかなっていうふうにはちょっとお話を聞いてて思いました。
なるほど。だから脱成長するとマイナスになっちゃうっていうのが僕にとってはすごくなんでっていう感じするんですけども、まあ現状維持できれば別にそのままずっと変わらないはずなのに、やっぱ成長しないイコールマイナスになっちゃうっていう感じでみんな思ってるんですね。
なんかね、脱成長とか今こう現状維持みたいなお話をされた時に、多分その言葉が多義的で、ある人にはもしかしたら今と全く変わり映えのしない生活とか状況がそのまま続くことを脱成長とか現状維持って言ってるような気がするんですよ。だけど伝統芸能だってそうだけど、同じものがそのまま残るってことなくって、常に新陳代謝を繰り返して変わってるんですよね。ただ本質、まあ軸とも言えるんだけど、コンセプトとも言ってもいいかもしれないけど、それが変わらないってことが大切なんですよね。だから表面的とか形は変わっても軸の部分は受け継がれていくってことが大切なわけだから、でそう考えると脱成長って単なる現状維持でも多分ないような気がするんですよね。少しずつ状況に合わせて変化に合わせて変わっていくんだけど、だけど必要以上の価値を追求したりとか、なんか全く同じことをそのまま続けるってことでもないんだよっていうところがなんかポイントのような気はしますけどね。だからなんか脱成長ってこうつまんないというかね、こう単調なイメージがあるんだけど、僕はなんかそうでもないような気がね、なんとなくするというか、だから受け入れられるものになるんじゃないかっていうのはちょっと思いますね。
なるほど。まあ、先生さっきおっしゃった価値と意味っていうのがすごく腑に落ちたんですけども、今って結局価値イコール意味だって思ってる人がすごく多いってことですね。ああ、そうです
ね。はい。分かりにくいですよね。価値と意味の違いなんて生きてて意識しないですけどね。だけどだからこそみんなそこで迷ってる気がするんですよ。やっぱ価値を追求すると幸せになれるって思ってる人いるんだけど、豊かにはなれるけど幸せにはなれないかもって話なんですよね。だから豊かさと価値は多分つながってるんですね。で意味と幸せが多分つながってる感じなのかもしれないなとは思いますね。
なるほど。そうか。じゃあ僕は幸せを追求してるわけですね。
で平たく言うとね、いやそういうことだと思うんですが、僕もうちょっと強めに言うとですね、
はい、
意味を追求することってクリエイティブだと思うんですよ。つまり価値を追求するって、まあ、例えば規模を大きくするとか、無理無駄を省いて合理性を追求するとかで、まあ、利益が増えていくわけですよね。だからまあ豊かにはなっていくわけですよね。だけど、はい、それって新しいものを生み出すってことにはならないじゃないですか。細かい話はねキリがないので避けますけど、クリエイティビティとか新しいものを創造するにはやっぱり冗長性とか無駄とかが必要なんですよね。余裕がないと新しいものって生み出せないわけ で、
はい、
でこれには価値はあんまり合わないんですよね。むしろ自分なりの意味を探求する中で、あれもしかしてこれってこうなんじゃないのって気づきがあるっていうのが発見につながってイノベーションにつながるっていうのがセオリーなので、そう考えると実は意味を追求した方がクリエイティブな世界には近いかなと。でそうすると僕ねセッションでもよく言ったりするんだけど、1を2にも3にもしていくって ていう取り組みには価値を追求する取り組みが向いてるんだけど、ゼロから1を生み出すような画期的なこう発明とかね、アイデア創出には実は意味の追求の方が親和性が高いんじゃないかなとも合わせて思うんですよね。
なるほど、なんかすごくよくわかりました。だから僕言ってることと矛盾するんですけど、ずっと同じことだけやって安定してたいっていう割にはなんか新しいことどんどんいろいろ始めてるんですよね、はいはい、だからそれ多分意味を求めるというかで新しいことを始めて、
そうなんですよ。
でもそうすると今までやってきてたことが手が回らなくなるから、人を入れたいってなったら、あれなんか仕事増やさなきゃってなって、なんかバランスがどんどん崩れていくのをすごく感じてて、
うん、
いやすごい難しいなって思ってます、
はい、今のお話で言うと多分人を一人増やして、もちろんそれは仕事を合理的にやっていくためにその人が必要だって話だと思うんですけど、うんうん、もう一つ大事なそのヒントがなんかその話に隠れてる気がしていて、それは価値と意味とかね、合理性と創造性の話で今対比してますけど、僕これ両輪だって言ったんですけど、つまり合理性があるから創造性担保できる部分ってあるんですよね。つまりある程度合理性を担保できたからこそ余裕ができて、その余裕の中で創造性が発揮できる。で一方で創造性を発揮して新しいものを生み出しても合理性がないとより良い製品の形にできないとか合理的な形にできないから売り物として売れないみたいなことにもなる。つまりお互いがお互いを支え合ってる側面って結構あるような気がするんですよね。でそうすると高谷さんが今新しいことをいろいろやろうと思うと、どうしてもやっぱ合理性を追求して人一人雇わなきゃってなるのは自然なことで、その合理性は創造性とくっついてる合理性だから実は必要だし、違和感なく受け入れても大丈夫な合理性っていうふうに、まあ創造性を支える合理性って言ってもいいのかもしれないなとは思うんですよね。
なるほど。
ただこれを創造性とは切り離して合理性を追求するってなると、これはいわゆる行き過ぎた合理性っていう風になっちゃって目的ないんですよ。創造性を達成したいために合理的に仕事しようと思ってたんだけど、その創造的な仕事を忘れて無合理性を追求してお金を儲けることが目的化してしまうと意味が分かんなくなっちゃうってことになっちゃうわけですよね。
逆転しちゃうってこと
ですね。そうですね。ですから行き過ぎた合理性にさえ気をつければ、実は合理性は堂々と受け入れていいことだし、むしろ創造性を発揮するためのベースになる可能性は高いかもしれないですよね。
なるほど。あ、なんかすごくすっきりした感じがしますね。
私もすっきりしました。
なんかもうすっきりしちゃったみたいな。
早かった。なんかあの、はい、人を入れるということに対して、逆にこう悪いことじゃないけど、僕が目指してたものと違うからそれはしたくないって思ってたんですけども、今のお話聞いて、なんか目指すところにはそういうのも必要なんだなっていうのはすごく感じました。
いやそうなんですよね。いやそれはね、僕個人もやっぱ悩んだことはあるんですよね。やっぱなんかポリシーみたいになるじゃないですか。創造性追求するんだとか合理性追求するんだって、人ってどっちかに寄りたくなりますよね。だけどそれって行き過ぎるとやっぱ偏りにこうなっちゃうので、バランス崩しちゃって無理が生じちゃうみたいなことってあると思うんですよね。もちろん行き過ぎた合理性も問題なんだけど、行き過ぎた創造性も怪しいんですよね。合理性全くなくって、なんかよく分かんないことに夢中になってるよねみたいなのもまた困る話じゃないですか。だから
そうです、ね、
はい、まあつまんない言い方だけどバランスが大事だって話になるんだけど、もうちょっと正確に言うと、お互いがお互いを支えて合ってる関係性で合理性と創造性のバランスをこう保っていくっていうのは実は当然のことなのかなって感じはねするんですよね。
創造性を担保するための合理性っていうのはすごいなんかなるほどって感じがしました。
移住されてきたきっかけがやっぱりその大量生産とか大量消費の社会に疑問を感じられたみたいな部分って、2011年以降感じた人が多いんじゃないかなと思うんですよね、そういうことを考えると新しいなんか生き方を模索しているのかなっていうふうに思ってて、
まあ、僕今白川町っていうところにいるんですけど、ここめちゃくちゃ中山土中山間地なんですよ。川沿いにこう集落が広がっていて、であの岐阜県で一番最初に消滅するって言われてるんですよ。マスダレポートっていうなんか統計が昔あったんですかね、それによると岐阜県で一番最初に消滅するって言われたところなんですけど、まあ、なんか有機農業で移住してくる人がすごく多いっていうちょっと不思議な地域なんですけども、僕 と同じぐらいの年代で移住してきてやってる人もなんかみんなすごい面白いことやってて、なんかみんなすごいそういう意味を求めてここに来て、まあ、農業はベースなんですけども、ある人は農業とサウナをやったりとかですね、ある人はあのクラフトビールを作る工場を今ちょうど作ってるんですけども、始めたりとかで、なんかまあ本当にみんな忙しそうにいろいろやってるんですけども、なんか中山間地って農業だけじゃなくなんか一緒にこうやるっていうので、すごく今国枝さん言ってくれたけど新しい生き方みたいな感じの面白さがすごいあると思うんですよね。
なんかそんな感じがしてて、でさっき高谷さんも斉藤浩平さんのお話されてましたけど、それ多分人新世の資本論っていう本のお話かなと思うんですけれど、結構この中でコミュニティの重要性みたいな話をしてるのかなと思っていて、脱成長のコミュニズムでは、まあ、画一的な分業を廃止して労働の創造性を回復させるとか、まあ、そういったことが書かれていて、まあ、だからこそ労働の中身を充実した魅力的なものに変えるのが重要なんだっていうのを、マルクスが主張してるっていう内容なんですよね。で、まあ、そういったことと今の白川町ので起きてることっていうのがなんかつながってるのかなっていうふうに私は読みました。
確かにな
んかその話ってね、仕事の働くことのって言ってもいいかもしれないんだけど、意味って何なんだって話だと思うんですよね。なんか労働すること働くことの意味を見失ってるのが少なくともこう近現代のこう日本での働き方の典型のような気がしていて、なんでそんなことを思うかっていうとね、私こう仕事で例えばコンプライアンス第三者委員会みたいなのにこう呼ばれて、まあ、審査員っていうかね、その委員会でその発言したりすることがあるんですね。で、そういう仕事を、まあ、学者なのでそういうね当たって社会的活動でやるんですけど、この世の中にコンプライアンス違反がどれだけ多いかってことをすごく痛感するんですよね。このやってる仕事って何の意味があるんだろうって考えれば、人々の安全、もしかしたら自分の身近な人の幸せをこう支えてるような仕事なんだって思うと、何があってもやっぱ守ろうと思うし、まずいことはやろうと思わないはずじゃないですか。だけど上司の叱責を恐れてっていう理由は、上司が怖いんじゃないんですよ、ルールが命だと思ってるんですよね。組織の中のルールとか制度とか規則を守ることが全てで、それ以上の自分にとっての意味を考えられなくなっているってことの裏返しなような気がするんですよ。だからどんだけコンプライアンス第三者委員会で、じゃあそのルールを守らせるために新しいルールを作りましょうって言ったっていたちごっこになっちゃうんですよね。結局人々が意味で仕事をしてないので、どれだけ言っても結局ルールをこう抜き道を探すようになっちゃうっていう か結局それって何をやっても意味がないよねっていう、だから土台として人々が働くことに意味を自分なりに見つけていかないと、それを丁寧にしようとかちゃんとしようとかルールを守ろうとかっていうふうに能動的にね動くことはないのかなって思うと、実は仕事に意味を見出すってことってとても大切で現代的な問いのような気がなんとなくするんですよね。
なんかこう想像力の差という差なんでしょうね。それがまあこう怒りを生み出したりとか、さっき先生がおっしゃったような、まあ大きな会社に行って多分その自分の検査の結果がそういう事故に結びつくとかってい う, こう想像が働かないから、とりあえずその上司に怒られるのが嫌だとか、ルールを破るのが嫌だとか、そういうところにしか行かないっていうのは、なんかどんどんどんどんこう大きくなってきた結果で、やっぱそれってすごく本当に本質的じゃないから、もっとちっちゃい輪の中ぐらいでやるのの方がいいなっていうふうに思ったのも、こういう田舎に来てやってるっていうのの一つだと思うんですよね。
重要ですよね。なんか創造性が欠如しているみたいなこともね、指摘もされるし、もう本当にその通りだと思っていて、じゃあ問題はなんでその人たちって想像力に欠けるんだろうなって思うんですよね。なんかすごく気持ちよくわかるというか、僕もそうなんです、まあ、学生を相手にしててもそうだし、社会人として仕事をしててもね、そのこの人想像力ないな、考えたらそりゃこうでしょうって思うんだけど、
そうなんですよ、
なぜか分かってないんだよなみたいなことってあるじゃないですか。でこれっておそらく創造性の欠如っていうのもそうなんだけど、でもその人って 人間やってるわけだから想像力がないってこともないだろうなと思うんですよ。でそうするとなんとなく僕個人的に思うのは、その人は想像力が欠如しているというよりは当事者意識がないって言った方が正確なんじゃないかと。つまり自分事として想像ができないっていうことであって、だから自分化できてない、自分事化できていないっていうところがポイントなんじゃないか。人事としてルールがあるのは分かってるけど、それは自分の個人的な納得の範疇ではないって思ってるような気がするんですよ。
はい、そうですね、
なんか自分なりの答えの見つけ方を知ってる人って荒くれ者ではあるかもしれないけど、納得感がある理解をする人たちなんですよね。でこの人たちの共通点は自律性とか主体性が高いってことなんですよね。なぜかというと自分ごとで理解しているからなんですよ。だけど人ごとの理解っていうのはある意味飲み込みは早いんだけど、本当に分かってんだか分かってないんだかよく分かんない。なぜならば自分からやろうとしないから。分かってたらやりたくなるはずなのになぜやらないのかっていうと、それ自分ごととして理解してないから。傀儡の視点で理解してるんですよね。人ごとの視点でそういう風になるのは分かるけど、俺の本音は別のところにあるよっていう理解の仕方をしちゃってると。意外とこの話をね聞いてる人の中にも、あれそういう理解しちゃってるなっていうことってね、私自身もそうなんだけど、あの部分的にあると思うんですよね。だから実は本当に大人になるっていうのはここからいかに抜け出していくかっていうプロセスな気がするんですよ。
あーそうですよね。だからなんか学校とかそういう教育が終わってからなんか戻ると今学びがすごく楽しかったりするのって、
そうなんですよ。
もっとあの時からこういう思いで勉強してたらもっと行けたなみたいな、今だからすごく学びが楽しいですよね。
はい、このポッドキャストを聞いてる方のほとんどがその感覚だと思うんですよ。実践の世界に出て学校とか先生から解放されて自分の好きなことを学んでいいよってなって、初めて自分事として理解することを許されるみたいな状況になっていて、逆に言うと若ければ若いほどそのがんじがらめの中で生きていくから学ぶことの楽しさ感じにくい可能性はありますよね。
いやそうですね、なんか矛盾してるけどそうなっちゃうんだな。
自分事として考えられる人とか、自分なりの答えを見つけられる人の大事さみたいなお話だったと思うんですけれど、それを人を雇用するっていうところの話に今結びつけようかなと思ってるんですけれど、例えば今後どなたか雇用したいなって思った時に、大きい言い方になっちゃうけど、いい人が見つかるのかどうか問題みたいな感じがあるかなと思っていて、
ありますね。
授業に共感してくれたりとか、そういう人と一緒に働きたいっていうのはどういう風にすればいいですかね。
あ、でもこれ現実的にはそれってとても大切だし、結構ぶつかる問題ですよね。
かなと思
って、一言で言うと僕は時間とのバランスだと思うんですよね。つまりすで、に分かってる人っていうのはあんまりいないかもしれないんだけど、説得するのにどの程度の時間がかかるかって問題だと思うんですよ。だから今私がやりたいことこんなことですっていうのをどの程度早く理解できるかっていう合理性な気がするんですね。でなんでかというと、どんな人間も例えばね300年とかかければ納得するのかもしれないと、なんだけど人生にはまあ限りがあるわけで、その時間の中でまあ一緒に働ける期間もきっと少ないだろうから、その中でより早く理解できる人を取るっていうのが多分答えだと思うんですね。で逆に言うと、どんな人を取ろうが説明力がある程度あった方が早く納得してもらえるし、理解をしてもらえるっていうのも間違いないことなんです。
高谷さん側のってこと
です。そうです。であるならば、どうやって相手に伝えるか、もうちょっと言うと学びを促すか、僕の言い方で言うとマネジメントするかっていうことがこうとても大切になるわけで、それはさっきの言い方で言うと教えられだけではなくって学びを促すっていう取り組みもこう必要だと。もうちょっと違う視点で言うと、さっきコミュニティっていうキーワードありましたけど、コミュニティって一般に学びを促す場のことを指すことが多いですよね。
そうですね。
つまり自ら行為し、その中で自ら学んでいくような場のことをコミュニティっていうことが多いので、そういったコミュニティを作ること、またはそういった関係性を作っていくことっていうのが人を雇うときにまず大事で、その中に入ってもらうときにより早く理解してもらえるかどうかというところを見抜くのが採用の段階での基準になるのかなっていう感じですね。
なるほ
だから100点満点の人って実はいないと思うんですよね、うんうん、ある程度やっぱり説得もしないとダメだし、うんうん、経験して分かっていってもらうプロセスは必要なんだけど、それがすごく遠い道のりなのか、意外とこの人だったら早く理解できるかなっていうところで、まあ、どこで線引きをするかっていうのが、まあ、取る時の判断基準になるのかなっていう感じはしますけどね。
そうですね、まあ、まだ今のところ全然本気で 採用というかですね雇おうと思っては動いてないんですけども、すごく参考になりました。だからあの自分事として動いてくれる人がいいってことですよね。
そうですね、当事者意識を持たせるための学びをどうやって促すかっていうのは、僕の言い方で言うマネジメントをどうするかっていうのは、まあマネジメントのやり方を学べばね、ある程度はまあもちろんできるっていうことだと思うんだけど、これ万能ではないのはやっぱり確かなんですよね。その人にも土台としてすでに培ってきた学びのベースみたいなものがあったりするので、反対側のことを理解するのにはやっぱり時間はかかるんですよね。ですからある程度、まあ、共有する部分が多い人を取っていた方が理解は早いと思うし、逆に言うと本当にぴったりの人を探ろうと思うと多分出てこなくなっちゃうっていうか難しくてなかなかね取れないっていう風にねこうなっちゃいがちっていうか、企業のね採用担当者の方とお話をしたりすると、多分こういうことにいつも悩んでられるんだろうなっていうのをいつも感じるところがあって、今人手不足ですからね、まあどんな人でも欲しいっていうのが本音なんだけど、やっぱり取る人からするとうちの会社に長くね働いてもらえる人がいいし、やっぱり合ってるから楽しいって働いてもらうことがとても大切だって本気で皆さん思ってらっしゃるんですよね。でそうするとやっぱ彼らが言うのはうちに合ってるかどうかなんですね。だから優秀かどうかっていうのを言う会社の人ってあんまり少ないんですよ。でなんでかっていうと、それは綺麗事じゃなくて、やっぱり優秀かどうかよりも合ってる方が優秀さよりもすごく成果を出すためには重要だってことをなんとなく知ってるからだと思うんですよね。まあ、だからそこら辺をこう見極めていくっていうのがね、人材を取る時のこう難しさなのかなと。これは悩ましいとこですよね。
そうですね、それは結構難しそうだから興味ありそうな人でけども、まあ、縁があればみたいなぐらいで考えてます。
こちら採用側からできる努力としては、自分がやりたいことをちゃんと言葉でね説明できるように用意しておくってことぐらいはできると思うので、まあ、それをやればそれ以上できることはね、まあ、限られてるとは思うので、説明しておって反応がある人だったら意外とねそれで十分だって考え方もあるし、
できれば若い人雇いたいなと思ってて、僕の友達が新卒の女の子を一人雇ったんですよ最近。びっくりしたんですけど、新卒でこんな田舎に来てやっぱ地方で働きたいって言って、で、あの社員になっているので、もうびっくりしたんですけども、やっぱり自分たちにはない発想みたいなのがポンポン出てくるから、すごくいいよって言ってて、まあ、あと元気だし
いや若い人はいいような気がします、そのいわゆる Z 世代って最近よく言うじゃないですか。このテーマでね呼ばれて話したりすることもあるんだけど、 Z 世代の人たちって、僕あんまり Z 世代って表現あんま好きでもないんだけど、あの大きく言う若い人たち、今時の人たちの特性として、納得をすごく重視するって傾向がある気がするんです。
意味なんですね。
そうなんです。就活生に話をするとよく出てくるのは、まあ、あなたどんなことやりたいのとか、どこ志望してんのなんて話をすると、僕やりたいことないんだけどやりたいことやりたいんですって言うんですよね。でその 何言ってんのっていう感じで一瞬聞こえるんだけど、働いたことないから具体的にやりたいことは表現できないんだけど、やりたいと覚えることをやりたいということだけは間違いないですっていうことを言うんですよね。つまり未知の世界だから具体的には言えないけども、納得はとても大切ですって言ってるんですよね。だからこそ先ほど言っていただいたように、やっぱり意味をとても大切にする世代の人たちだなっていうのを痛感するし、これなんでかなって思うと、やっぱり子供少ないからなんですよね。大人もマンツーマンで対応できる場面が多いんですよ。例えば塾もね、今や個別指導が主流なんですよ。だからその人その人なりの納得感っていうのを丁寧に対応できる状況の中で育ってきているので、やっぱり納得を大事にすることが許されてきてる。だから僕みたいな世代はね、もうなんかクラスに何十人も子供いてね、なんかみんな同じようにね、なんか扱われてた世界で生きてきた人たちからすると、ずいぶん丁寧に大人に相手にされてきた人たちだなって思うし、だからこそ彼らは僕たちなんかよりもずっと自分の納得とか意味っていうのを重視しがちになる。だからこそ僕は若い人がすごくいいんじゃないかっていうふうにこう思うんですよね。
それで納得してくれたらすごく最強な感じがします
よね。そうなんですよね、本当そう思います、うん、
納得する前は何言ってんだろうって多分思っちゃうと思うんだけど
そうですね。だから逆に言うと説得するのが苦手な人にとっては若い人って扱いにくいんですよね。
あ、つまりそうかもしれない
です。うまく分からせられない人からすると納得をすごく重視されちゃうので、いやいやそんなこと言わずに仕事だからやるよって言いたくなっちゃうんですよね。でそういう人たちからすると Z 世代は面倒くさい人たちなんですよ。うん、ところが自分のやりたいことを見つけて当事者意識を持って意味のある仕事をしましょうみたいなことを促したい人たちからすると Z 世代は最高で、納得を重視しながら質問もしてくれるし自分で探ってくれるしみたいにも見える、まあ、そういう扱い方の違いはあるのかなって感じはしますよね。
なんか Z 世代がちょっと理解できた気がします
僕も、ね、Z 世代あんまり知ってるわけじゃないんだけど、まあ、学生ぐらいの、ね、人たちってやっぱそういう傾向あるかなっていうふうにはね思いますよね。だからなんか時代は進んでいて、きっと社会って新しいものを求めてるし、どんどん創造性がないとビジネスってうまくいかない時代じゃないですか、うん、で若い人たちはもうそれに呼応していて、うん、そういう創造性を発揮するための準備っていうのは結構スタンバイできてるような気がするんですね、うん、にもかかわらず特に日本企業そうだけどクリエイティブな製品全然出せてないじゃないですか、うんうん、なんでかってなんとなく分かりますよね字が強すぎるんですよねこれはもうね、はい、各方面で言われてることだけど創造性を失ってしまった人たちというか、もともと創造性に触れたこともない育ち方をした人たちが人数的に多すぎて牛耳ってんですよね。で例えば僕の世代もそれなんですよやっぱこうおじさんの世代になってきて思うのは、もうなんか気合とやるべきことを徹底的にやるって世界だけで生きてきた人、創造性とかけ離れた世界で実績を出してきた人たちがやっぱり多すぎるし強すぎるんですよね。だから若い人たちっていいよねって言いながら心の底ではやっぱり俺たちのやり方の方がいいって思ってるみたいなことってこう多いっていうか、まあ心理的には分かります、僕も年代的にはそっち側なので。ただ学生たちをこう見ていると、またはそうやって付き合っていると、実は学生たちの優秀さも感じるんですよね。だから相対的に自分たちがそうでないってことに気づくっていうことができるんだけど、多分パワー持っちゃうとこれ気づかないじゃないですか、会社の中でね、部長とかそういう役職についちゃってたりして認められちゃったりするとね、振り返る必要ってなくなっちゃいますからね。だからその意味ではね、若い人たちっていうのがすごくキーワードになっていて、だからある意味おじは引退した方がいいんじゃないかとか、もうちょっと言うと、あの引退ってちょっとなんていうのかな、こうマイナスなイメージがあるから、言い方を変えればきちんとマネジメントできる人に成長すればいいような気がするんですよね。私自身もそれを意識してるけど、自分がその創造性とかクリエイターみたいな若い人たちのような活躍をするっていうのはないかもしれないけど、彼らを生かせる大人にはなれるかなとは思うんですよね。そういったスタンスっていうかを意識するのが年長者のこう仕事のような、まあ、気はするかなっていう感じですかね。
もうそっち側なのかもうちょっとクリエイティブでありたかったけど、もうなんか多分そんなに出てこないなみたいな
でもなんか僕自身もそう、僕はずっと年長ですけど、例えば学生たちと話しているとやっぱり刺激を受けるし、自分からもアイデア出るのに気づくことあるんですよね。だから多分なんとなく思うのは、やっぱり環境とかそういう刺激があるかどうかっていうことと創造性ってすごく関係があるような気がしていて、だからおじさんとばっかり付き合ってると多分僕創造性なんてないと思うんだけど、でも若い人たちと議論してると、あそうかって思ったりとか、えじゃあ俺はこっちの方が面白いと思うぜみたいに、いわゆる学生ノリになっていくみたいなことって経験するんですよね。それが実は若ぶってるというよりは創造性を発揮できるモードになってる感覚っていうか、だから意外と創造性発揮できるんじゃないかなっていうふうに、まあ、期待を込めてねあのそう思ってはいますけどねっていう。
なるほどそうか、なんかこう若い人と話してるとちょっとそういうテンションになる時あるんだけど、ふっと我に返って、いやとかってなっちゃうんだけど、それはそれでそういうモードなんですね。
そうですね、そういうモードが、だから年齢って実はあんま関係ないような気もするんですよね。
そうなんですよね。
なんか年齢が高くなってきて、いろんなことを知れば知るほど違う創造性も発揮できるような気がするので、だから違う形で貢献できる部分はあるかなとは思いますよね。
はい、まあ、若い人と話して刺激があると、やっぱ本当にそうなんだなって。でもこういうモードになれるようになったのも、まあ、こっち来て数年してからかな。なんかその前は あんまりこう素直に聞けなかったような気がするんですけど、年が上がってきて今になってなんかそういうモードに慣れて、まあまあ良かったなっていうのと、もっと聞きたいなみたいな感じで思いますね。
そうですよね。あんまりねこういう話してると自分がジジイだって認めるような感じがしちゃってねなんか若い人と話するのもいいことだよねみたいな話はしたくないんだけどなんだけどその彼らと対等にありうれるかっていうかね、その対峙できるかっていう姿勢はとても大切なんじゃないかなとは思うんですよね。
高谷さんすごいいろんなことされているので勝手に拡大していったって言ったんですけど、なかなかそれって難しいことなんじゃないかなって思ったので、うん、高谷さんがなんか大事にしてることとかそれって何なのかなっていうのをすごい聞いてみたいなって思う、もう単純に思ったので。
そうですね。
で、あの対比の学校みたいなことで教えたりもされる中、もともとはもっと土にまみれていきたいみたいなところもあるっていうことで移住されたっていうお話もあったので、
はい、僕はなんか本質的なものをもっと知りたいっていうのが多分あって、うん、そうすると有機農業をやるっていうことはじゃあ植物はどうやって生育しているのかとかっていうことをもっと知りたくて、そうなると生育するために必要なものはどういうものがあってとかっていうのになると、やっぱじゃあもっとこう肥料分も必要だし土がいい状態じゃなきゃいけないしってなると、じゃあやっぱ堆肥がいるしってなって堆肥やって、でなんで有機農業広がらないんだろうって言ったら、まあこういろいろ理由があるから、そこをちょっと教えればもっと有機農業広がるかなとか、でこう培養土、まあ、今ちょうどその培養土っていうのを作ってるシーズンなんですけど、まあそれがないのは結構みんなつまずくポイントだから、そういうのを作ってとか、で生ごみは堆肥化すると農家も嬉しいしとかいう感じで、なんかこう自分のやってることをどんどん広げていくと、そういう事業じゃないけどもどんどんどんこう広がっていってちゃうっていう感じなのかなと思います。
すごい、
うん、だからあの野菜だけ作っていれば多分別にそれはそれで良かったんですけども、うん、なんかいろいろしたくなっちゃうんですよね。
面白かったんですね。
あ、そうそうそう、面白かったんですよ。で、もともと土が好きっていうところが起点になってるので、まあ、好きな土に対してもっとこういろいろこう勉強してたら、あ、もっとやりたいことがどんどん増えてきて、うん、なんか止まらなくなってしまっているというかですね
すごいですね
そんな感じですね。
土が好きっていうのは面白いと思って
あんまりないですね。僕子供の頃も本当に穴掘りばっかりやってる子で、庭が穴ボコボコになってその中にこう丸まって入ってる時が一番安心するとか言って変な子供だったんです
よ採取する方じゃなくてもう入ってたんですね。
あ、そうそう、土の中に入るとなんかすごい落ち着くっつって、
入ってみたい、
うん、土葬スタイルでした
けど完全に全部繋がってるなって思うんですよね、高谷さんの授業って、うん、野菜のための土を作って、その野菜のポテンシャルを引き出すためにいい土を作るっていうことなのかなっていうふうに思ったのと、うんうん、それを有機農業をされることでその土地の中で栄養分っていうかこうエネルギーを循環させてるのかなっていうふうに思ったので、うんうん、なんかそういった部分では事業の拡大をすごい遠慮されてるような感じがしたんですけれども、個人的にはもうその土地に足をこう根をしっかり張るっていうか、そういったところでこう事業を回されてるっていうのも、それ自体がこういいコミュニティ作りにつながってるのかなって思ってました。
確かに、
はい、
なんかこう土の話を聞いててすごい面白いなって思ったんですけど、いろいろ広がるっていうのを僕も よくわかるんですよね。僕経営学者だけど、はい、もうほとんど経営学の話してなくって、はい、なんか子育てとか教育とかね、なんかこう人の話とかね、なんかそういう、まあ、一応マネジメントとか言って経営学っぽい雰囲気は出すんだけど、実は結構逸脱してるんですよね。でなんか逸脱する人たちには共通点があるような気がしていて、 それは何かっていうと、自分の視座というか視点というか、そのどこから見るかっていう起点みたいなものを持ってると思うんですよ。今のキーワードで言うと高谷さんは多分土なんですよね。でよく考えたら子どものことからそれにこだわっていて、なんかよく分かんないけど好きなんだと。でそこから見ると野菜も面白いよねとか、何々も面白いよねっていうふうに波及していって、でもど真ん中にはやっぱり土があるよねと。土から見てるからそれが面白いのであって、ただ野菜が面白いって言ってるわけではないよねっていうのがなんとなくあるような気がするんですよね。
はいはい、あ本当そうです。
僕もなんかそれは心当たりがあって、僕は分かることなんですよね。納得できないことがいつも不安で、なんでこんなに世の中って分からないことだらけだろうってずっと考えてる子供だったので、ブスブスブスブスなんか考えてる変なやつだったんですよね。でしかも考えてるばっかりで答えが出ないから行動も起こせないから、何でも後手に回るし、俺って要領悪いなとか、なんでこんなに行動できないんだろうって思うことも結構若い時は多かったんだけど、今思えば分かるっていうことにこだわったからこそ時間かけて行き着いた答えを今理解とかマネジメントって表現でこう言えてる。だから僕は経営学に興味があるというよりは、分かることや分からせることに興味があるんだの延長線上で人の扱いとかマネジメントとかビジネスを見てるだけの話で、これももともとビジネスに興味があるからっていうのは綺麗事ではそう言うんだけど、実は波及した結果みたいなところがあると思うんです。でこう考えると何を言いたいかってことなんだけど、子どもの時の経験って大事だなって話なんですよ。
大事ですね。
つまり現体験みたいなところで、素朴になんか違和感感じてる子どもだからうまくは言えないんだけどっていうのをどれだけ経験してるかだと思うんですよ。で例えばね、穴を掘ってその中でっていう経験、今面白いなと思って話聞いたんだけど、でもそれを許される環境がどれほどの人にあるかって問題だと思うんですよ。で意外とないと思うし、
そうですね、
極論ね、例えばタワマンの最上階で空調の効いた設備で住んでる子どもたちは多分そういうことって絶対できないじゃないですか。
できない
でしょうね。だからそういう人たちっていうのは原体験ができないから、軸としての自分の視座みたいなもの、どこから見るっていう起点を持ちにくい経験があると思うんですね。でこのポイントは多分体を使うことと切り離せないっていうところがあって、だから多分野原駆け回ってた方がそういう原体験はしやすいとは思うんですよね。単純に自然がいいっていう話をしたいわけじゃなくって、体を使った経験をたくさんさせてもらえたかどうかってことが実は後になって聞いてくるっていう話のような気がしていて、なんかその意味での子どもの原体験、僕も子どもいるので、いや子どもにやっぱそういう経験いっぱいさせた方がいいなっていうなんとなくそう思って聞いてました。
今ものすごく体験というものに対して価値を持っている人って多いというか、まあ大人が子供に体験させたいってすごい思って、でまあ結構お金を払ってでもそういうなんか僕らにとって当たり前のような体験をさせたいって言って遠くから連れてきたりしてやったりもするんですけど、やっぱそれって僕らは子供の頃そういうの多分なかったけど、今新しいまたそういう波が来てるんでしょうね。離れすぎちゃった結果
親御さんの中でもそういうことが大事だと感覚的に知ってる人がいるんだと思うんですよね。だけど都市部で生活してるとなかなかそれができないと。だけど対価を払ってでもそれをやる価値があるんだっていうふうに納得してる人はやっぱり一定数いて、そういう人たちが例えばね、北海道に幼稚園留学とかって言って1ヶ月間幼稚園にね留学させるみたいなね経験もさせたりとか、そういったそのいわゆる田舎留学みたいなことをねさせたりっていうのをやってるんだろうなっていうか、もちろんねそれができればそれがすごくいいことだし、でもできない人も多いと思うんですよね。だからできるだけそういう経験をさせるためにはどうしたらいいか、だからやっぱ東京一極集中とかあるじゃないですか。そうするとやっぱなかなかそこの中で経験できることっていうのは限られているし、学校の勉強にどうしても集約されがちになってしまう。でそうするとやっぱそれから外れたような学びができないってなると、大人で実践の世界で生きるっていう風になった時に、その自分の起点みたいなものを持ちにくくなっちゃうんじゃないかなっていう風にはね感じちゃって、若干の危機感は感じますよね。
確かに。
だって土遊びだって今砂場って猫の糞があるから汚いからダメじゃない、話になるじゃないですか。
そう
そうです。
だけど子供の時に新潟の田舎に行った時に、なんか小川でナマズ手づかみで取ったとか、その経験一つ一つが原体験というか、あの時なんか砂を噛んだような痛みを感じたよなとか、なんかいろんなそういう経験するじゃないですか。でそれはポジティブネガティブ関係なく、後で類似のアナロジーがあると思うんですよ。類似の経験ってどっかでして、あれ これどこかで経験したことがある、あこれだみたいな発見みたいなものもあったりして、うん、そういう意味では子どもの頃って言語的には概念的にものを理解しないんだけど体的にはよく理解してるんですよね。だから一回経験したことって忘れないから大人になってからも思い出すことって結構あると思うんですよ。あこの感覚なんだっていうのはさっきの土の話とか、うん、僕の分かるとか納得みたいな話とかっていうのとかなりつながってるね、うん、すごく重要な経験なんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
いやそうです ね、
ねだから田舎暮らしがいいんじゃないかって話、ね、田舎の良さっていうのはね単になんか田舎だからいいっていうのを超えた何かがあるような気はするんですよね。
いや、うん、本当そうですよね。すごくやっぱ本当の意味で豊かだなというふうに思います。
はい、
なおかつあの今アマゾンでポチッとするとこんな田舎でも翌日届くんですよ。
です
もうここでいいんじゃないかってみんな田舎で全然いいんじゃないみたいな感じで
思います。なんかそれこそ今 Z 世代って若い人たちがある程度の年齢層になった時にはもしかしたらそれがトレンドになるような気もするんですよね。つまりあんまりその都市部で生活することだけが成功の印ではなくってむしろ郊外に住んでて豊かな自然の環境の中ででも便利さも享受できるみたいな環境って今あるじゃないですか。で今ね、まあ、ネットの時代だし外でね仕事することも許される時代だから郊外にいながら都市部の会社に就職するってこともおそらく可能になってくるわけで、うんうん、もしかしたら10年後それ普通だって言ってる可能性ありますよね。
そうですね、
確かに。そうですね、やっぱ便利さはね一度知ってしまったものですし僕も享受したいなとは思ってます ね、 そ、 すね、うんうん、そこまで別にあの田舎に引っ込んだらね、はい、清く貧しく製品たれとはもう全く思ってないんですけども、
まあ、でも現代ってそうですよね。だから都市部と、まあ、田舎地方部のメリットでいうと都市部にいながら田舎の生活は絶対にできないんだけど田舎にいながら都市部の生活はできちゃうんですよね。だからやっぱその意味では田舎っていうか地方部とか自然とかのね恵まれた環境に生活するメリットっていうのはね大きいかなっていう感じはね、はい、しますよね。
うん、僕あの野菜作ってて、はい、収穫が一番苦手っていうか面倒なんですよ。もう栽培してわーってなって終わりなんですよ。もうそこまでで、僕の中ではでその後で面倒くさい収穫の作業と箱詰めと送ってお金をもらうっていう作業が結局そこまでやらないと何もならないのでもちろんやるんですけども大体あのいい野菜取れては綺麗だな美味しいなっていうのはもちろんあるんですけど、
うんうん
もうなんか管理したりとか、うん、栽培の途中までが一番楽しさのピークなんですよ。
あ
それって多分先生がおっしゃるように、はい、僕がその視点が土からだからもうそこから切り離されちゃったところには
そうかそうですね、う
ん、あまり興味を持ててないのかもしれないけども
そこは土から離れちゃうとつまらなくなるってい
うでもそこはねちょっと妻にはそこから先あなたもうちょっと興味持った方がいいって言われて今年はちょっとあの料理をやろうっていうのが一つテーマなんですよね。全然やってないですけど
あじゃあそういうのが好きな方に来てもらうっていうのも一案ですよね。
それいいですね、
はい、確かに収穫したり、まあ、それをよく見えるように、うん 製品化したり写真撮って宣伝したりみたいな。
いいです、ね、
そうですね、
うん、そういう方がいると自然にこう得意なものを二人で分担するようになるのかなっていう感じ
が、ねうん、めっちゃヒントですねそれ
収穫するの好きそうな人は結構いそうな気がし
たあ、まあ、むしろ普通そうでしょうね
まだまだ話は尽きないんですけれどもたくさんお話ししてしまったので今日はこのあたりでは
い、
はい
高谷さん本日はありがとうございました。
はい、あの本当たくさんいろんなお話できてすごく楽しかったです。
楽しかったです。
ありがとうございました。
こちらこそです、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。